様、新年おめでとうございます。私は昨年からずっとパウロの手紙の第1、第2コリント書簡の連続説教をしてきましたが、しかし今日は今年最初のメッセージということで、パウロの伝記のようなですね、自叙伝的な色合いの強い第2コリント書簡を一旦今日だけお休みして、新年にふさわしい箇所からメッセージをしたいと思って今日の箇所を選びました。今日はルカ福音書を通じて改めてイエス様の宣教について見てまいりたいと思います。今日の箇所はとっても有名な箇所で、教会に長く通っている方は何度も読んだり聞いたりしたことのある箇所だと思います。ザーカイさんという人はとても印象的な、このインパクトの強い人ですね。でこの話を聞いたら、一度聞いたらおそらく忘れられない、そういう話じゃないかなと思います。今日このザーカイさんですね、ザーカイさんと、その前に出てくる、盲人の物乞いと言われるその人がいますが、この人はマルコ福音書によりますと、バルテマイという名前の人ですね。ですからザーカイさんの前にバルテマイという人が出てきます。このバルテマイとザーカイというこの対照的な2人、そしてその前にもですね、有名なルカ18章に出てきます、金持ちの富める青年というのが出てきまして、こういう3人のですね、人物を比較しながらイエス様の伝道の目的を考えてみたいと思います。今日の箇所というのはイエス様が、ガリラヤに旅立ってですね、エルサレムに向かっている旅をしているんですが、その旅がいよいよ終わろうとしている。そしてイエス様が最後の1週間を過ごすためにエルサレムに入る、その直前の話ですね。エルサレムに向かう直前の話です。イエス様はそこでエリコというところに行っています。エリコという町に入った時の話です。エリコというのは旧約聖書によりますと、モーセの後継者のヨシュアという人が征服をした都市なわけですが、イエス様の時代にはですね、非常にこの裕福な町だとして知られていました。なぜかというと冬の間も暖かかったんですね。冬の間も暖かいということで、お金持ちの人がですね、このセカンドハウスを持っている、そういう別荘地ですね。ですからお金持ちが、冬の寒い間そこに暮らすというですね、そういうところだったと。ですからエリコというのは非常に豊かな町だったということですね。でこのエリコの町をめぐってですね、2人の人物が出てきます。で1人は今日の箇所のちょっと前に出てきますですね、エリコの町の外、城壁の外側にですね、外側で、物乞いをしていた目の見えないバルトマイという人、そしてエリコの町の中でイエス様と出会ったですね、酒税人の頭とされるザーカイ、この2人ですね。ですから1人は物乞いをしている目の見えない人、もう一人はものすごいお金持ちの酒税人、こうしてみるとですね、全然対照的な二人ですね。まるで共通点がないように見える二人なんですが、しかしですね、この二人にはですね、当時のユダヤ人からするとある、共通点があったんですね。共通点があった、どんな共通点かというと、ちょっとこれ、当時の人からするとですね、この二人とも神様から捨てられた人だ、救われることはないだろう、そういうふうに思っていた二人なんですね。この二人はですね、バルテマイとザーカイというのは当時のユダヤ人からすると救われない人だと思われていたわけですね。当時のユダヤ人はですね、目の見えない人に対してこうある種の偏見を持っていたんですね。これは先週もお話ししましたが、ヨハネ福音書の記事にありますね。これちょっと前回も読んだんでちょっと開けずに結構ですが、ヨハネの福音書の9章1節2節にこういうのがありました。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲人に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。 神の技がこの人に現れるためですということで、まあ、イエス様は弟子たちはですね、この人が目が見えないのは何か罪を犯したせいじゃないのかと、その罰としてそういう状態になっているんじゃないかと、まあ、そういう偏見を抱いていたわけですね。イエス様はそれを正したわけですが、まあ、ですからこのエリコで工事をしていた目の見えないバルトマイについてもですね、人々がこういう罪を犯して神様が捨てられた人という、そういう偏見を持っていたというのは想像に難くないわけですね。こういうふうに見られていた。ですからこの目の見えない、物乞いは神様から何か捨てられたような人、そういうふうに見られていたわけですね。でこのザハカイさんもですね、ある意味同じなんですね。このザハカイさんは大変なお金持ちだったわけですね。でお金持ちというのは、当時のユダヤ人からすると神様が祝福してるんだと、神様が祝福してるんでお金持ちなんだというですね、そういうふうに一般的に見られたんですが、ただお金持ちなら何でもいいってわけじゃないんですね。もちろんこう何か悪い不正な手段で、お金持ちになったという人は、当然尊敬どころか軽蔑されるわけですね。ですからお金持ちとはといっても何か悪いことしてお金持ちになった人は、みんなから嫌われるということなんですね。でこのザーカイさんというのはですね、この時代のですね、何かこう悪い手段で金持ちになった人の典型と思われていた。でこの仕事がそうなんです。酒税人という、税金を取り立てることをしていた仕事の人ですね。でこの酒税人というのは一般的に大変嫌われていた。特にザーカイは嫌われていたわけですが、なんで人々が嫌ったかというと、理由が2つありました。その一つは、彼らがローマ帝国の代理人だったからですね。ローマ帝国の代理人だった。当時のユダヤというのはですね、植民地だったんですね。独立していない。ですから外国に支配されていた。でそれがローマ帝国なんですが、ローマ帝国は人口調査をしてユダヤ人一人一人から税金を取り立てたんですね。ただローマ人は自分でやらないわけですね。例えばどこか日本が例えば支配されたとして、外国人じゃなくて日本人にその税金取り立てさせるわけですね。ですからユダヤ人を雇って、ユダヤ人がユダヤ人の税金を取る、そういうことをさせたわけですね。ユダヤ人はですね、このローマに税金を払うの嫌だったんですね。というのは彼らは自分たちの王様は神様だけなんだと、ローマじゃないんだと、この土地は神様のものだし私たちも神のためなんだと、だから神様にこの税金というか献金ですね、神殿の、礼拝のために神殿税というのがあってですね、神殿税の10分の1とかそういうのは喜んで捧げるけれど、ローマにですね税金払うのは嫌だと。しかもローマ人はイスラエルの神様に十分敬意を払わない、むしろ冒涜するようなことをするんだと、そういうですね、神様を恐れない人たちに税金を払うというのは非常に嫌なわけですね。そのお手伝いをしている仲間のユダヤ人は嫌なんですね。そういう、なんでこんな仕事をするんだということで、やっぱり非常に嫌だったと。ですからユダヤ人はいつかですね、このキリストと呼ばれる救世主がやってくると。でこのキリストが現れたらですね、この憎きローマをユダヤから追っ払ってくれると。追っ払った時にこの酒税人ですね、ローマの犬というかローマのですね、使い走りをしている酒税人もですね、やっつけてくれるんだと。だからこういう人たちはもう神様からですね、こう罰を受けるべき人なんだという、そういう認識があったんですね。ですから酒税人で、お金持ちといってもですね、そういうこの税金取り立てで金持ちになったような人は、嫌だというのがあったわけですね。これは一つの理由で、酒税人がユダヤ人から嫌われるもう一つの理由がありましたが、これはですね、酒税人はみんながと言いませんけど、その多くがですね、不正を働いていたんですね。当時のローマの税金というのは大体収穫の2割ぐらいだと言われていますが、酒税人はですね、この 20% をですね3割とかですね、多い時は4割取っちゃうんですね。ですから税金の倍を取ってしまって、ローマには2割納めて、あとの残りは自分でポッケに入れちゃうというですね、そういうこの不正を働いていたと。でローマの方もですね、要するに自分たちのために働いているので、こういう悪いことしてるのを目をつぶってね、役得だと、好きにしろと、みんなから、袋だけにならない程度にですね、やる分にはもういいよということで、ローマの方はそういうのをですね、多めに見てるわけですね。 そういう状況だったので、民衆もそういうの知ってるわけですね。このなんか高いなと、税金がなんでこんな払うんだっていうのは、その高い分はどうもその主税人が取っちゃってるんだと。それで、ですね、まあ一種のこう泥棒じゃないかと、そんなね、税金の本当は必要な額以上取ってですね、自分の懐を収めるっていうのは一種の泥棒だということで、主税に見ていたと。ですからもともと仕事自体が良くないのにですね、でそのやり方もこう汚いと、そういうふうに見ていたと。でこのザーカイさんはですね、後で自分もはっきり言ってるように、こういう不正に手を染めてたんですね。自分も不正な取り立てをしていたと、まあ、そういうことで、まあ、大きな財産を作ったと、まあ、そういう人だったわけですね。まあ、民衆からすると、まあ、こういう人はもう金持ちだろうがですね、神様から捨てられた人だと、もう死んだら地獄に行くんだと、まあ、そういうようにですね、もう極端な話思われたと、まあ、そういう人なんですね。ですから盲目の物乞いのバルテマイと金持ちのザーカイっていうのは、これ全然違う理由なんですが、どちらも神様から捨てられた人だと、まあ、そういうふうに見られたんですね。この、まあ、神様から捨てられた2人、失われた人々にイエス様が自分から近づいていかれたということなんですね。ですからこのエリコという町で2人の、1人は町の外、1人は町の中ですが、全然違う2人なんですが、どちらも神様から見捨てられたと、そういう人のところにイエス様がわざわざ自分から行ったわけですね。でこのザーカイさんとイエス様の出会いを見てみますとですね、まあ、今日の話はイエス様がこうエリコに入ったところから始まりますね。外側で、まずバルテマイを癒しているので、でこのバルテマイという人はですね、マルコ福音書によりますと、もう癒された後すぐ喜んでついていったと。ついていって、すぐですね、そのザーカイさんのもうですね、そういう噂を聞いていたと思うんですね。バルテマイはこののことをですね、癒したということは、まあ、目が見えない人が治るなんてことは、まあ、普通ありえないことなので、すごく大きな噂になったんですね。でこのイエスという人が来るぞということで、みんながこう注目してるわけですね。でそのザーカイさんが、もう一生懸命イエス様を見たいと思うわけですが、まあ、彼は背が低かったので、こう群衆ができてると見えないんですね。人だかりで見えないと。まあ、そのような状況で、ザーカイさんというのは人がですねたくさんいるもんだからですね、イエス様が見れないわけですね。でそこでザーカイさんは木に登って、イエス様を見ようとしたということがあります。でザーカイはイチジクグワの木に登ったとあるんですが、イチジクグワというのはですね、葉っぱがすごくとても大きいんですね。とっても大きいので、そのイチジクグワのですね、中に、ですね、こうザーカイさんちっちゃかったので隠れるわけですね。ですからこの大きな葉っぱの中にですね、こう入るような感じなので、そこに入るとですね、人から見えない。おそらくザーカイさんはそれでわざわざですね、このイチジクのクワの葉っぱをこの木を登ったんですよね。要するに人から見られたくなかったんですね。自分は人から見られたくなかった。でザーカイさんっていうのは有名人なんですね。この大変お金持ちで有名なんですけど、まあ、先ほど言いましたように、まあ、この不正な手段ですね、税金をですね、人々からたくさん多めに取ってですね、その多めに取った税金を自分の懐に入れてしまうような、まあ、そういう人だったので、みんなから嫌われてるわけですね。そんな自分がイエス様の前に出てですね、イエス様と言ってもみんなからこうひどいこと言われてしまう。この1個前のですね、18章に出てくるお金持ちの青年はね、全然違いますよね。これ彼は自信があったわけです、彼はイエス様のところに走ってきてですね、先生、永遠の命を得るためにはどうしたらよいでしょうか。私は子供の頃から神の戒めを守ってきたんですと、こう堂々とですね、私は今までちゃんと神様の言いつけを守ってきましたと。でその上で私はどうすればいいでしょうかというですね、こうかなり自信たっぷりに来たわけですが、対照的ですね。で、まあ、ザーカイさんがイエス様のところに、どうすれば私は救われますかなんて聞いたらですね、周りの人が、イエス様、この人はとんでもない人ですよと。悪どい、 取り立てをして私たちから、まあ、貧しい民衆からですね、お金を奪って太ってるような人ですと、こんなような人をですね構う必要ありませんよとですね言われてしまう。ですから人々の前でイエス様のところにこう走っていくなんてできないわけですね。ですから隠れて見ていた。でザーカイさんというのはどういう経緯で主税人になったのかという、まあ、その経緯はわからないわけなんですが、ただ、まあ、彼も初めから好きで主税人になったっていうことはないと思うんですね。やっぱりこうみんなこう子供の時とかはですね、みんなが人気のある職業に就きたいですね。こう人々が、あ、いい仕事ですねっていう、そういう仕事にやっぱり就きたいというのはみんなありますね。みんながこんな仕事をやってるのというのはですね、そういうことはしたくないわけです。で主税人というのはですね、まあ、人気のない仕事の代表、まあ、ローマ帝国のですね犬になってですね、しかも何かこう不正な手段でお金持ちになる、まあ、そういう仕事に自分から進んで就きたい人はいないと思うんですね。ザーカイも重い税金に苦しんでいたんじゃないかと。おそらく彼ももともと生活が楽ではないと。で大体ですね、当時のユダヤっていうのは本当に多かったんですね。こう非常に税金が重たいしですね、いろんなこの不作が多かったので、そうすると土地がなくなってしまうと、で小作になってしまうんですね。で小作になるとこう税金がもともと多いのに小作料でですね、もうひどい時はもう収入の7割とかですね、そういうものが、まあ税金とか小作料取られてしまう。もう3割しか残らないと。で生きていけないんですね。で3つしか道はなかったと。1つはもう物乞いになっちゃうんですね。もう働くのやめる。でもう1つは山賊ですね。でこれも結構たくさんいました。で山賊というのもですね、結構そんなにみんなから嫌われてなかったんですね。というのは盗賊になる人はですね、もうこのローマの支配はひどいと、もうこんなのはやってられないということでですね、山賊になってですね、このお金持ちから奪って割とこう貧しい人にあげるという、まあ、義賊みたいな、そういうことをやったんですね。ですから盗賊というのはですね、必ずしも嫌われてなかった、民衆から。ただみんなもう分かってるんですね。もうこういう生活できないんで、もうこれを諦めてですね、盗賊になって、まあ、ローマからもしくは金持ちからですね、ユダヤの金持ちから奪ってみんなに配るって、こういうことをしてたので、まあ、そんなに嫌われてなかったんですね。でもう一つはこの主税人、ローマにくっついちゃうと、ローマ帝国に従って税金取り立てをすると、まあ、こういうような仕事をですねしていたと。でザーカイさんはこの3つ目を選んだわけですね。彼は、もう生活もできないと、ちゃんと税金も払えないしですね、で一番大事なこの神殿に納める神様への献金もできないと。でこれならもうどうしようもないので、じゃあ私は主税人でもやるかということで、貧しい家族を助けようとして、みんなから嫌がられてもですね、主税になったのかもしれないと、まあ、なってみたもののですね、みんなからこう冷たい目で見られるわけですね。この人はローマの犬だみたいなこと言われてですね、非常にみんなからこう嫌われてしまう、みんなから、ね、尊敬されない。ですからもう、まあ、そうなってくるとですね、まあ、どうせ嫌われてるんだからということで、 もっとじゃあ厳しい税金を取り立ててですね、もう金持ちになっちゃおうと、もうこの連中のことはもういいやということでですね、そういうことでもう開き直ってですね、税金いっぱい取ってですね、そしてお金持ちになった、まあ、そういう人であろうと思われるんですが、まあ、しかしそうやればやるほど全然みんなから尊敬されない、孤独になっていった、まあ、そういうザーカイさんでしたので、今やっぱ民衆から大変大きな期待を抱かれる、でローマをやっつけてくれるんじゃないかと、そういう期待さら抱かれるイエス様のことにですね対してとても話しかけられないと、会ってみたいけど話せない、そういう気持ちですね。ですから、まあ、大の大人がちょっと恥ずかしいですが、木に登って葉っぱの大きいイチジクの桑の葉っぱに隠れてですね、イエス様を見ていたと、まあ、そういう人物だったんですね。でこの隠れるようにして見ていたザーカイさんを、なんとイエス様が見つけてくれたわけですね。イエス様の方から声をかけた。でこう言うんです、ね、ザーカイ急いで降りてきなさいって言うんですね。急いでと強調してまでおっしゃってる。このイエス様の言葉に民衆はびっくりしたと思うんですね。イエス様はザーカイのことをですね、叱責するどころか、君の家に泊まるよと言ってくるわけですね。こう民衆はわけがわからない展開ですね。こういうイエス様、このもしこの人はキリストならばですね、私たちをこのローマの支配から解放してくれる救世主だと。でその人がですね、このローマの なんていうか使いっぱになってですね、しかも私たちからひどい税金を取り立てる、不正な税金を取り立てる、こういう人にですね、なんでわざわざイエス様が、止まるんだと。でこのイエス様ね、この人は呪われてるんですよと。この財産は汚れたお金なんです。そんな人から食事を振る舞われていいんですかっていう、そういうふうに人々は思うわけですね。非常に反発を感じる、こういう驚くべき展開だったんですね。まあ、ただ一番驚いたのはザーカイだと思うんですね。まさか自分みたいな悪人にですね、まあ、こんな立派な先生が口を聞いてくれるとは思ってもいない。でなんと向こうが自分を見つけてくれたと。何か友達のようにですね、昔からの友達のように君の家泊まるよと言ってくれたということですね。びっくりしたと思うんですね。でザーカイはびっくりしているかは、そのことをですね、ザーカイも実際急いで降りてきたと。で大喜びでイエス様を迎えたと。大喜びでですね、まあやっぱり感動したと思うんですね。まさか自分がという、ね、自分は、まあこの人とはもう口は一生聞けないだろうなと。ただまあそんなすごい人だ、見てみたいって、そういう人からですね突然声をかけられる。まあ我々もですね、例えば大谷選手とかですね、藤井さんとか、そういう人が歩いてきてこう声かけたらびっくりしますけど、まあそんな感じですよね。なんで自分がという人にですね声かけられる。でザーカイさんは本当にこの感動したわけですね。でイエス様っていうのは私のことを多分どういう人か知ってるんだろうけど、全然自分のことを軽蔑していないんだと。むしろ自分の気持ちがよく分かってる、自分の心が本当に分かってる人なんだと、まあ、それが分かったんでしょうね。まあこのザーカイっていうのはやっぱり自分のことがやっぱり嫌いだったんでしょうね。この読んでますと、やっぱりこういう隠れてイエスさんを見てるってことで、やっぱり自分のやってることがあんまりこういいことだと思ってないわけですね。こういうことをして、お金持ちになってもですね、あんまり幸せじゃないなと、まあ、こんな状況からもう救ってほしいという心の底では思っていた、まあ、そういう人物なんです。まあ、このザーカイさんというのはですね、ちょうどこの、まあ、ルカの福音書のですね、この今日の箇所の1個前に18章っていうのがありましてね、ちょっと見てみたいんですが、ですね、有名な152ページのところですね、ルカの福音書で、例え話でね、2人の人物がいてですね、1人は、立派な、パリサイ人、もう1人は、酒税人だと。でパリサイ人は、私はちゃんと神様の言いつけ守ってますってことで自信満々に礼拝してるんですが、酒税人はこういうこと書いてますね。ところが酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人を憐れんでくださいっていうですね、こういうですね、非常に、もう神様に目が向けられない、自分はもう礼拝どころかですね、教会というかその神様に来れないんだと、そういうふうに思っていた。まあ、この酒税人っていうのは本当にザーカイさんそのものかなっていう感じですね。ザーカイさんのようなですね、気持ちを代弁していると。ザーカイは自分はこう神様の前に立てない人だ、罪があると自覚をしていた。もう神様との関係はもう治らないと。まだしょうがないんで、もなおのことですね、お金にこだわって、まあせいぜい贅沢をしてやろうと、みんなから羨ましがれるような生活をしてやろうと、もう割り切っちゃったような人なんですが、やっぱりそのことに自分の中でこうじくじたのもあったんですね。でその彼がイエス様と出会ってですね、全く変わっちゃったんですね。イエス様を出会って、おそらく一晩中寝間も惜しんでイエス様とこういろんな話をしたと思うんですね。よく分かった、自分は神様に捨てられていないんだと。今からでも私は変われるんだと、生き方を変えられるし、神様は自分を受け入れてくれるんだということを分かったと思うんですね。でイエス様とザーカイどんな話をしたのか、まあ、はっきり書いてませんが、もしかするとね、私はエゼキエル書の有名なところを読んだんじゃないかなと思うんですね。エゼキエル書のですね、有名な箇所を読んだんじゃないかなと思うんですね。ちょっともしよかったらご一緒に見てみたいんですが、旧約聖書のですね、エゼキエル書というのがありまして、1387ページになりますが、1387ページというところがありまして、ここに、18章の21から23節というのがありますが、エゼキエル書の18章21から23節をお読みしたいと思います。1387 387、ちょうど聖書の真ん中ぐらいのところですね。こうありますね、はい。しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。で、次のところです。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。最後のところですね。私は悪者の死を喜ぶだろうか。彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。とこうはっきりイエス様が聖書が言ってるわけですね。で、おそらくイエス様はこの箇所をもしかしたら引用したかもしれない。ザーカイさんもね、今まで悪どいことをして金を儲けてきたと、もうダメか、ダメじゃないんだと、今あなたは立ち返れば、もう今過去のことは全部神様忘れてくれるんだと。で、あなたが新しく生まれ変わればですね、その神様はそれを喜ぶんだ。ですから、その、まあ、イエス様は今までの悪いことをしたんで、この自業自得で滅んでしまうことを決して望んでいない。むしろ悪から離れて立ち返りなさい。神様の方から手を差し伸べるんだということを言ってるわけですね。で、ザーカイはこの御言葉をですね、このイエス様と会って、あ、本当なんだなと、イエス様と出会って、神様って本当にそういう方なんだなと、自分はもう手遅れじゃないんだと、私は今からでも変われるんだと、イエス様との出会いからはっきり分かったんですね。イエス様まっすぐで、自分の心の底にあるものをしっかりと受け止めてくれる、そういう視線を感じて、あ、神様ってこういう方なんだなっていうことに気づいたんですね。自分はもう変われるんだと。で、そこからのザーカイの行動はすごく早かったんですね。こうありますね。彼は即座に立ち返ったと。で、こう言っています。イエス様から何も言われる前にですね、自分から進んでですね、主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します、また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返しますって言うんですね。まあ、そういうことをすぐに言ったと。で、ザーカイさんはですね、この先ほどのバルテマイのように、こう仕事というか、まあ何もかも捨ててイエス様に従うというんじゃなくて、この自分の仕事を続けることを選んだんです。主税人という仕事を捨てることはしなかった。まあ、この主税人という仕事はですね、いくら民衆から卑しい仕事と思われていてもですね、まあ、誰かがこれをしなくちゃいけない、まあ、そういう仕事なわけです。ですから、それを自分も続けようと思ったわけですね。まあ、しかし、その仕事に対する態度が全然変わっちゃったんですね。で、今まではこの仕事を通じて自分が金儲けしようとしたんですが、もうそうではなくて、今度はこの仕事を通じて貧しい人を助けようと、そのために仕事を続けることを選んだわけですね。で、彼は今まで不正な手段に貯め込んだお金の半分をですね、税金まともに払えずに自分の田畑を売るか、あるいは身売りするしかない、そういう人を助けるために使うとイエス様は宣言したんです。半分はそのために使うと。で、しかも残り半分は自分のものだよっていうわけじゃないんですね。というのは、ここのですね、不正の取り立て分を4倍に返すっていう、まあ、この律法に従って言うんですけど、この不正の分っていうのはですね、多分ザーカイさん、何十年も主税人やってますから、ものすごいことやってるでしょうね。おそらく大変な人からですね、大変な額の不正の取り立てをしてきたと。それを全部返すとなるとですね、とんでもない金額ですね。おそらく残り半分を使っちゃうぐらいの額を、まあ、これを償いのために使うんだと。ですから、半分は貧しい人を助けるために使うと、半分は今までの罪を償うために使う、まあ、もう全財産を捧げますぐらいのことを言ってるわけですね。まあ、そういうことをですね、住んでイエス様から言われずにやるっていうことをですね、言った。これすごいことですね。で、この本当にザーカイさんとですね、この一つ前18章に出てくる止める青年、これ有名な青年ですね。私は律法全部守ってますと。で、どうすればいいでしょうかイエス様って聞いて、周年と全然違うわけですね。この18章に出てくる青年というのは、まあ、ユダヤ人の指導者とされてますが、まあ、指導者というのはおそらく、まあ、街道ですね、宗教的な指導者であると。ですから、まあ、社会的にも宗教的にもみんなから尊敬されている、そういう指導者で、彼はイエス様に何をしたら永遠の命を得られますかと尋ねた。まあ、尋ねた心にはですね、まあ、自信があったと思うんですね。 イエス様が何と言っても僕はできますよと、実際やってきたんだと。でイエス様はその自分を認めてくれて褒めてくれるだろうと思っていたのが、まあそういう人物ですね。まあこの富める青年というのはですね、さっきのイエス様の18章の例え話のですね、お金持ちの人とですね、パリサイ派とですね、主税人の例で言うと、まあ、このパリサイ派の人のようですね、私は立法を全部守ってきましたと、まあ、そういう人のような人物なわけですが、まあ、その人物でね、ただこの人ですね、イエス様の前に出るとですね、もう自信を打ち砕かれてしまう、予想を裏切ってですね、自分の自信がなくなって、イエス様に財産を全て売り払って貧しい人に与えなさい、そしてバルテマイのようについてきなさいと言われるとですね、もうできなくなっちゃったんですね。あまりにも大きな財産を持っていたために、それがつまずきになってしまった。イエス様に従うよりも今の地位と財産を守ることを選んでしまった。イエス様はこれを見てこう言われたんですね。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいというですね、こういうことを、まあ、有名な話ですがおっしゃったと。でこれを聞いてイエスの弟子たちはびっくりしたんですね。いや、あんなにこう立派な人でですね、神様から祝福されている人、神様の戒めを持って祝福されて大きな財産を持っている人、まあ、こんな人でも救われないなら誰が救われるんですかということを言うわけですね。まあ、しかしですね、イエス様はどんなに金持ちでもですね、救われるんだということをザーカイさんを通じて示したんですね。まあ、全財産を売り払って与えるなんてことは不可能だと、そんなことできる人いないと思ったらですね、一番できないと思った人がやっちゃったんですね。ザーカイさんというですね、一番神様から呪われていると思った人がですね、なんとこの立派な青年ができなかったことをやってしまった。しかも自発的に、イエス様からこうしなさいと言われる前に自分からやりますと。本当にこれでですね、もうなんかこう大逆転というかですね、今までの常識ではこの富める青年こそ神に選ばれた天国の切符がある人で、このザーカイさんはもう地獄行きだと思っていたのがですね、イエス様と出会って全然違うことが明らかになってしまった。まあ、こんな人の財産を奪ってですね、お金持ちになったような人が救われなくないじゃないかと。しかし人にはできないことが神にはできる。このザーカイさんをですね、神様はイエス様は全く新しい人に変えてしまった。で自分からそういうですね、イエス様から言われた無理難題、絶対できないようなことを自分から喜んでやるような人になってしまったんですね。こういう驚くべき変化が起きてしまった。これが、人にはできないことは神にできる、神様には人を変える力がある。イエス様はそのザーカイさんを見て喜んでいった。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われた人を探して救うために来たのですですね。こういうことをおっしゃってるわけですね。ですからイエス様という方を見るとですね、神様は滅んで当然の人はいないってことですね。神様は悪人でさえ、悪人こそ救われるべきだと、まあ、そういうことを望んでいらっしゃる。ですから今の世界にもですね、自分はもう神様と縁も何もない、そういう、まあ、どっちかというと悪人だと思っている人も少なくないかもしれませんが、まあ、しかし神様はそういう人に背を差し伸べられていらっしゃる。しかもその人を変える力を持ってるわけですね。そういうことをザーカイさんは教えてくれるということですね。今日のまとめになりますが、今日はイエス様の伝道のところでですね、ザーカイさん、そして目の見えない物乞いのバルテマイ、そして富める青年、この立法をちゃんと守っている富める青年、3人を学んでいきました。でもう当時のユダヤ人はこのザーカイとかバルテマイというのはですね、この失われた人である、もうザーカイさんというのは不正をして富を得た、バルテマイさんというのは、罪のためにこう何かこうひどい状態にいる、まあ、そういう失われた人、富める青年の方は、まあ、宗教的にも社会的にも文句のない、まあ、天国がこういう人のためだという、そういう人だった、まあ、しかしイエス様との出会いを通じて全く逆の現実が現れてしまった。なんとこの3人の中で天国から一番遠かったのは実はこの富める青年であったと。逆に地獄に一番近いと思われていた悪徳酒税人のザーカイさんと、この、まあ、罪の民に苦しんでいると思われたバルテマイさんが 確かに救われてたんですね。もう本当に救われて、バルテマイはイエス様の弟子になった。ザカイさんはイエス様から言われる前にですね、本当のアウェイの頃を示した。本当この話はですね、驚きを持って読まれる。イエス様はもう当時の社会通念をひっくり返しちゃったんですね。当時の誰がいい人誰が悪い人っていうのはですね、イエス様との出会いでひっくり返っちゃった。今までみんなから尊敬されてる人が実はそのおごりをですね示されてしまった。みんなからこう見捨てられた人がですね、実はイエス様の救いに最初に反応したって、まあ、こういうですねイエス様との出会いを通じて驚くべきですね、人の心が明らかにされるわけですね。まあ、このことは私たちを本当に謙虚にさせるということがあります。神様は高慢なものを遠ざける、砕かれた人を近づける、まあ、このことをですね今日の話からぜひ考えたいと思うんですね。私たちは本当にこのことを思ってですね、まあ、この人は救われてる、この人はそうでないとかそういうことを考えずにですね、全ての人は神の子である、そしてむしろ失われた人こそ神様を求めているということをですね、今一度覚えたいと思うんですね。そのことを覚えて今年も伝道に励みたいと思います。そして今一度昨年の年間取材成功を思い出したいわけですね。神は全ての人が救われ真理を知るようになることを望んでおられますというのは去年の年間取材成功でしたが、本当にこの神様は全ての人が救われることを望んでおられる、まさにこのバルテマイ・ザーカイさんを通じてイエス様がなさったことがですね、神様の御心だということを覚えたいと思うんですね。お祈りします。ザーカイさんを招かれ全く新しい人に変えてくださいましたイエス様、そのイエス様の父なる神様、その名前を賛美いたします。今日もまたこの愛する兄弟姉妹とともに聖餐礼拝を預かれたことを本当に感謝いたします。今年1年間主が失われた人を求められたように、私たちも私教会も主が求めていらっしゃる方に神様の愛と真理を伝えることが少しでもできますように、我々を強めてください。我々の救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。